はい、テモテへの手紙第1ですね、テモテへの手紙第1を開いてください。聖書通読ですね、ずっと聖書を見てますけれども、その、順番に見てますけれどもね、前々回ですか、前回は、先週はね、新藤さんいらっしゃいましたけれども、その前ですね、テサロニケの第2だったんですが、その続きですね、テモテへの手紙に入りますですね。そして実はテモテは第1、第2があって、そしてテトスへの手紙が次にありますけれども、まあ、これらをですね、牧会書簡という、まあ、難しい言葉ですが、牧会書簡と、まあ、呼ばれるところです。まあ、教会を牧している指導をしている人たちですね、それがこうテモテであって、またテトスなんですけども、それに対して彼らに対して、パウロが個人的に、まあ、指導している、こう手紙になります。だから、まあ、要は牧師トーク、簡単に言うとね、あるいはこの指導者の中での、まあ、ある意味で内輪的な、まあ、内容にはなっているんですが、どうでしょう皆さん、こうざっくばらんにこう考えていただきたいんですが、牧師としてですね、指導者として教会の中で一体何を一番考えているのかなって思うんですよね。どうですかね皆さんね。だからよっぽどこう複雑な難しいこと、高尚なことを考えていると思っていらっしゃるかもしれませんね。実はその真逆なんですね。それ逆、正反対を考えて、皆さんもよく知っていて、あまりにも、いやそれはそうでしょうということをいかに保っていくかに24時間極端に言うと考えています。でその言葉をですね、パウロは非常に強調してテモテに語ってるんです。だから、まあ、テモテにとって霊的にお父さんのような存在の、まあ、でも牧師、監督の中の監督って言ったらいいでしょうか、使徒ですね、がこの監督であるテモテにこれなんだよってこう言ってる言葉をこれから読むんですね。それがね、15節なんですね。1章の15節で、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。キリストイエスが罪人を救うために世に来られたということ、これを何ら味付けもすることなく、そのまま受け入れるに値するよと、これは真実な言葉なのだよとこう言ってるんです。実は個人的なことを言わせていただきますと、ここの教会を始める与えられた御言葉がここなんです。ここの教会といっても、文字通りこの西日暮里の教会ですね。今まではこう借りていたっていうか、人の、このある方の善意で借りていたところから、自分たちで家賃を払ってですね、ここに決めた時に与えられた御言葉がここなんです。ですね、とっても単純ですね。しかしこのテモテが牧会をしていた、監督をしていたエペソにあるこのいろんな教会の中に、違った教えを持ち込んでいる者がいて、あれこれと争いを引き起こしていたところに彼はど真ん中にいたんです。で、戒めなさいと、そういうことをに心を惹かれないように命じなさいと命じています。でこれがテモテへの手紙の、まあ、中身になってくるんですね。で皆さんがこの世の中でこの信仰を持って生きる時って、いろんな複雑なこのことがあるじゃないですか。本当に複雑な世の中になっています。でその中で純粋に福音を信じるでいられるかどうか、神の愛の中にとどまっていられるかどうかが はっきり言うとこれに限これにも尽きるんですね。キリスト者としてですねの仕事って言ったりとか務めですね。でそれを教会の指導をしているこの人たちですね、この長老である牧会者がの務め、その一人一人来ている人たちがこのそれをいかに保っているかということを励ましていく、どうやって教えていくかということ、これに尽きるんです。だからパウロがものすごい強調して、ここでもう受け入れるに値する真実な言葉だよってこう言ってるんです。いやこんな当たり前のことってこう見えると思うんですけど、いや実は当たり前ではなく、こういとも簡単にそこから話していく力っていうのはものすごく働いてるんですよね。これねじっくりと見たいと思います。まずキリストが世に来られたって言ったんです。キリストイエスが世に来られた。で世っていう言葉、これ聖書では神の反逆、神に対して反逆する世界という意味合いがあるんですね。第一ヨハネの一章の16節で 1 John 1:16 すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は道地から出るものではなく世から出るものだからです。肉の欲、目の欲、暮らし向きの、これはつまり高ぶりだよね。これが世から出ているって書いてます。でこのヤコブの4章の4節、 James 4:4 節操のない者たち、世を愛することは神に敵対することだとわからないのですか。世の友になりたいと思う者は誰でも自分を神の敵としているのですと。だから世を愛したら神の敵になるというぐらい世がこの神に敵対している仕組みですね、反逆する制度というのがこの聖書に書いてあるこの世なんですね。でなんでそうなってしまっているかと言いますと、そこに世を支配する支配者がいるからだというのが聖書の教えです。初めから神に反逆し堕落している者が世界を支配しているからだと。第一ヨハネの5章の19節 1 John 5:19、私たちは神に属していますが世全体は悪いものの支配下にあることを私たちは知っています。でこれはもちろんサタンです、悪魔ですね。そしてエペソの2章の2節にはEphesians 2:2、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいましたってこう言ってるんですね。この世の流れの中にただ流されていて歩んでいたというのが罪の中に生きている人たちの姿だと。要はそのようなことなんです。でね、これをねものすごくめちゃめちゃグラフィックにこの世の終わりにはこうなるよと教えている幻が黙示録の最後の方にあります。17章18章に大淫婦、単なる売春婦じゃないんですよ、大淫婦って書いてあるんです。これ読みますね。17章の3節と4節ですが、黙示録 Revelation 17:3-4、それから御使いは私を御霊によって荒野へ連れて行った。私は一人の女が火色の獣に乗っているのを見た。その獣は神を冒涜する名で満ちていて、7つの頭と10本の角を持っていた。その女は紫と黄色の衣をまとい、金と宝石と真珠で身を飾り、忌まわしいものと自らの陰行の汚れで満ちた金の杯を手に持っていた。その額には意味の秘められた名、大バビロン、淫婦たちと地上の忌まわしいものの母という名が記されていた。だから地上の王たちが顧客ですよ、ね、そしていろんな淫婦たちの、ドンになってる人ですね、女王ですね。でもう宝石でこのもう着飾っていて杯を持っていますね、金の杯を。 で、それ飲んでいるのはなんと、これ今読みませんでしたが、飲んでいるのは生徒たちの、つまりクリスチャンたちの流された血、発準教した血をこう飲み干していると、そう書いてあるんですね。で、なんでここまで醜く忌まわしく書いているのかと言いますと、もともと淫婦って何で言われているかと言いますとですね、人はすべて創造者である神に愛されて、この方に頼って生きるのが、これ作られた目的なんですよね。この作られて、この神に作られて、そしてその方に頼って生きていくっていうのがそもそもの道なんですが、そこから逸脱して他のものに頼っている姿があまりにも痛々しいですね。で、これを神が夫であり妻であるというふうに、この花嫁っていうかな、神が夫で私が妻っていう、こういう関係、親しい愛の関係のところから逸脱して生きているのが私たちなんです。だから、あのサマリアの女がいるじゃないですか。サマリアの女がね、5人の男と付き合ってて、今はあのその結婚もしてない人と同棲している状態だってイエス様言ったんですよね。でも彼女がものすごく神に近かったんです。で、イエス様もすぐに信じました。で、理由は何かって言ったら、彼女の心が本当に真の神を崇めようとしているのが、こう埋められないで、知らないで、他男にそれを求めていたわけなんです。で、こういうふうに逸脱してしまっている、本当であればこの神にあって健全になるというですね、この姿が、この逸脱して、この離れてしまっているので、この淫婦との関係にこう例えられているわけです。で、もう一人はね、獣の上に立っている、獣、これ反キリストのことですけれども、全ての王たちの権力がこの獣に与えられて、世界を力で、支配するものなんですね。で、彼こそが自分が神であるとして拝まないものをことごとく殺していくようになります。究極のね、今の言葉で言うと自己愛です。自己愛っていう言葉あるじゃないですか。これ自我が肥大してるっていう、なんか心理学的にはね、自己愛っていうのは簡単、なんで自己愛っていうかっていうと、これね、自分自身が神になってるんですよ。結局私たちは自分を拝みたいんです、それが偶像礼拝となって出てくるんですけども、これが世の姿で、自分が神になりたいとなっている、この愛ですね。だから真の神が来たとなりますと、自分自身が脅かされるので、それで神を冒涜する、さっきね、冒涜するなで満ちていたって書いてますけども、神を嫌がるんですね。これが世の姿で、この世のに来たっていう、これがすごい話です。主イエスは世を愛されました。ヨハネの3章の16です。 John 3:16、 神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神に反抗してご自分ではないものを愛している者たちに対して、それでもなお愛しているというのがイエス様なんです。これがすごい。イエス様は自分を罵っている者たちに対して、しかも十字架につけている者にですよ、父よ、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです。ルカの23章34節ですね。ルーク23:34、世を愛されたんです。反抗しているものを愛されたんです。罵っているものを愛されたんです。で、もちろんこれは罪をいいよ、そのままでいいよって話をしてるんじゃないんです。神に対する反抗をそのままでいいよっていう話をしてるんじゃないんですね。善人してるんじゃなくて、神は世を裁かれます。そういう時を定めてますが、しかし その一人一人の存在を受け入れ、その人の最善を願って、あらゆる犠牲を払ってくださいます。それが愛ですね。で、私たちは自分に関係がある人とか、自分に良くしてくれる人であれば愛そうかなとは思います。命も捨てられるかもなっていうね。相当いい関係じゃないと難しいですよね。けれども自分に無関係な人、自分に害を与える人に愛すなんていうことは、まあ、論外ですね。ところが神の愛は違うんですね。それがローマの5章の8節で、Romans 5:8、 しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。聖霊による愛ですね。神の聖霊による愛しか、私たちは人を、敵を愛することはできません。神こそが尽きることのない憐れみを持っておられるわけなんですね。もう一度繰り返しますと、世を愛するというのは、私たちのしていることをそれでいいのだよっていうふうに言ってるんじゃない、そういう愛ではないんですね。それは罰せられなければいけない、それは裁かれなければいけない、対価を払わなければいけないものなのです。だからイエス様の犠牲、愛しているという形がどう出たかって言ったら、それを身代わりに受けるという形で出てきたわけですね。第2コリントの5章の21節で、 2 Corinthians 5:21、 神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためですと。どうですか皆さん、何か自分のしていないことを自分のせいにされると必死になって、違う、俺やってないよって抗議しますよね。いや私ももうしょっちゅうやってますね、違うよって。本当は誰かが自分のしたことによって罰せられるのを、いやその人が罰せられる、やだやだよ、自分のせいに、何言ってんのよ、何をほざいてんのね。しかし主はそれをやってくださったわけです。人のせいにするっていうのはよくやってますけど、他人転嫁、自分に転嫁するってやらないじゃないですか。でもそれをイエス様がしてくださったわけですね。神の私たちの思いをはるかに超えた愛の表れでした。でパウロは罪人を救うために世に来られた、罪人を救うっていうことを言ってるんですね。で2章の4節、第1テモテの、1 Timothy 2:4、 神は全ての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられますって言ってるんですね。全ての人が救われるようになることを望んでおられるっていう言葉を聞くと、多くの人が反発をします。私救われる必要ないんだけどっていう反発です。何言ってるんですかと。いや救いというのは、一部の困った人や気の弱い人とか問題を起こしている人のたちだけの話ではないんですかというふうに、この反発、反感、思ってしまうわけで、言い返してしまいたくなるんですね。だから救いについて、神の恵みについての話を聞くと、都合が良すぎると思うわけです。いやこれはもう教会の人はやんなことないですよって、皆さんもう恵みの中で優等生だから思うかもしれませんけれども、神の恵み知ってるからね。いや例えば私はツイッターで福音語った時あったって話したじゃないですか。知ったらもう著名なね人もこう、いや私はこれでクリスチャンを辞めましたとかって堂々と書かれてね、都合が良すぎるっていうのがありますよね。でも聖書が、でそこでですね、 聖書ははっきり言ってるのは、全ての人が罪を犯して神の栄光を受けることはできないと。ローマの3章の23節に Romans 3:23 書いてある内容なんですね。だなんでご都合主義に見えるか、都合が良すぎると見えるかって言ったら、自分が罪人であるということがはっきりとしていないからなんです。自分が罪人という認識が薄い人にある特徴をお話しします。第一に、自分なんて神は知らない、神などいらないですね。これね、これこそザ罪人ですよ。ザっていうのは英語のザね、 The sinner。 神はいない、神など知らない。で、ちょっと年配の、これちょっとね、ステレオタイプなんですけど、年配のおじいさんというかおじさんに話を聞くと、私が若い時に伝道するとですね、大体男の人、年上のおじさんこう、いやもう神なんていらないよ、自分信じてるから、女性もそうですけどね、多分ね、いや私自分を信じてるから、ドラマでも何でもさ、自分を信じてとかでね、なんか自分を信じてるから。でこれクリスチャンになった人分かるんだけど、やべえよなって、自分こそが一番やばいよねって。でもこれを言うと、何言ってるんだという話になります。しかしこれこそが聖書が言ってる高ぶり、傲慢な態度であり、ローマの一章の21節にこう書いてますが、Romans 1:21、彼らは神を知っていながら神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのですと言ってますが、神を知っていながら崇めない、認めないって言ってるんですね。実は知ってるって言ってるんですよ。だから本当に自分を信じてるって言ってる人に、いや自分の努力でやってるからいらないんです神はって言ってる人に、いやじゃあちょっと今その息吐いてますけど、息吐くのって自分でできてるんですかって、息吸うのってできてる、まず空気ある、酸素あるじゃんって。で日本に来てると空気きれいですよ。だけどすごい公害があって大変な発展途上国の国もあるわけですよ。そして心臓動いてますよねって、今病院でその心臓が弱くて、なんかこう補助がないと生きていけないとか、あのペースメーカーつけていらっしゃる方とか言っても、あなた今心臓が普通に健康に動いて鼓動があるっていうことに対して自分で努力でやってるんですか。でいろんな人に支えられて、そうやって誇ってる人は、あなた奥さんにいろんな迷惑かけて今やっていけるんでしょうって、自分でちゃんと料理できるの、まあ自分もできないけどだから健康なご飯食べられて、健康に生きられ、ちゃんとしたご飯食べられて健康、全部取っ払って俺は自分で努力して、何言っとんねん、あなんか関西弁になっちゃったけど、だからちょっと突っ込めば崩れる話をしてるんですよ。でね、次に自分が罪人だっていう認識の薄い人の第2、他人を見て裁きます。だから罪人っていう声をパーンって聞いたら、いやそれは牢屋に行った人だよね、いやあそこであのマスコミで叩かれてる人だよねとか、いやあの職場でなんかもうみんなになんかもう煙たがられてる、なんかちょっと人間付き合いの悪い人だねとか、他人になっちゃうんですよね。自分のことは差し置いてっていうのがあるわけですよ。でパウロはそのことをはっきり言ってて、ローマの2章の1節で Romans 2:1、 ですから他人を裁く人よ、あなたにはあなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことで自分自身に裁きを下しています。裁くあなたが悪い、同じことを行っているからですと。で自分を他人と比べていて、こう見下しているときに、あの人が罪人だって言ってるときに、実は自分自身を裁いてると。なんでそれね、ちょっと条件を変えると、こう環境を変えたらね、もうまさに自分がそれやってるんですよ。周りの人がはっきり分かってる、全員が分かってるのに自分だけ分かってないってことよくあるでしょ。ていうかで裁いてる時って見えなくなってます。自分が自分を見ることほど難しいことってないんですよね。なんでかというと、いつも他人と比べて、神を認めない人の生き方っていうのは他人と比べるしかないから、 しかしパウロはこう言いました。ローマの2章の16節で Romans 2:16、 神の裁きは神がキリストイエスにおいてよって人々に隠された事柄を裁かれるその日に行われるのだ。だからこれキリスト教の根幹的なものっていうのはですね、神にしかわからないっていうのです。人のことを私たちがいろいろ話しても、また自分のことを言ってもですね、隠れたことを裁けるのは神しかいないんです。本当の真実というのは神しか持ってない。神こそが裁くことができる。だからそのね、人をねと比べて裁いていくなんて、もう本当に無意味なこと、虚しいことなんですね。で、3つ目ですね、この罪人であるっていうのが、これがね、これは私たち教会に来ているクリスチャンにも大きなあのこの戒めになりますけれども、宗教的な掟とか道徳的な戒律、これを人が騙すんですね。掟を守ることによって自分が罪人でなくなると思ってってしまうんです。これが、掟を自分人に教えながら自分自身に教えないという問題が起こるんです。でまさに福音書がそのストーリーで、パリサイ人とかですね、最も義と認められていた人たちがイエス様を十字架につけるという大罪を犯してしまったんですね。なので罪人を救うためにっていう言葉には、まず自分が罪人であるということを認める必要があるわけです。そしてイエス様は罪人を救うという言葉、これ救うという言葉、これも教会にいると慣れすぎちゃって、まあ、私ね、よくみんなに話すじゃないですか。あのこれね、言葉変えながら話した方がいいよって、初めて来られる方はね、いつ救われたって聞いて、はぁってなるんだよね。金魚救いじゃないんだからって、救うなんかね、なんあとはライフガードとかね、あのこれ救助を受けるとか救うなんですけど、でだんだん分かってくるときに、状況から救われることをこう考えるんですね。あ、状況から救われなければ。でも聖書は違います。御使いがヨセフにマリアが身ごもったことを伝えて、で、知って、あ、間違えた、まずヨセフがマリアが身ごもったことを知って、でこれは離縁しようと、ディボースね、離縁しようと思った時に御使いが来て、イエスという名をつけなさいと、男の子はね、もう男の子身ごもってるから、でこういうんですね、マタイの1章の21節で、Matthew 1:21、この方がご自分の民をその罪からお救いになるのですと。状況からじゃないんですね。でユダヤ人でさえがですね、当時はメシア、キリストという名を聞けば、それ自分たちを異邦人の支配から救ってくれるというこの政治的なメシアだったんですね。政治的な救世主だったんです。でこれを思い描いていたんですけども、罪からの救いと言っていたんです。なのでね、あのイエスと共に十字架に貼り付けにされた犯罪人の言葉を思い出していただきたいんですが、一方はお前はキリストじゃないか、自分と俺たちを救えって言ったんです。わかります？キリストだと言われている人がこうやってかかってるわけですよ、こうやって。で犯罪人、まあユダヤ人ですよね、だから分かってるの、キリストっていう言葉ね。でこうやって苦しんでる時に、これ痛いじゃないですか。あ、でも痛いって話じゃないよね、こうやって俺たちと自分も救って俺たちも救えよ、この十字架からってキリストって言うんだったらばって、まあ困った時の神頼みそのものだよね。だけどたしなめだの、もう一方はお前十字架につけられる犯罪を犯しただろうと、俺たちがここで死ぬのは当然なんだと、この方はそれに値しないと。けれども彼はこう言ったんですね、ルカの23:42、 Luke 23:42、 イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。イエス様と共にいる、御国に入るということを願ったんですね。この夫の救いですよ。イエス様が今日私とパラダイスにいますと言われましたが、もっぱら神の憐れみでそこに行くかもしれないけども、もし御心であればどうか行かせてくださいという これが神が言われているところの罪からの救いですですね。で、この救いという言葉をですね、このこうもっとこうなんていうかな、じっくりと考えたいというか、はっきりさせたいですよね。人は神によって作られて、神と共にいるように作られたんですけれども、アダムが罪を犯したことによって関係が断絶したわけなんですね。で、罪の中にいるよと聖書は教えていて、それで肉体が滅んだ後に神が共にいるという祝福、つまり天国ですね、から離れている、この地獄っていうのは、この神からのが断絶したこのその世界ですね。で、それを修復してくださるというのがイエス様で、イエス様のつけられた十字架によって私たちに不利な証言をするものが全部釘付けにされて、神との間にある敵が取り除かれた。で、もう一つは罪からの救いっていうのは、罪によって私たちは神の形から損なわれてるんです。気づけてる。本来ならばこういう姿なのにもかかわらず、神の栄光を反映している神の形に作られたものなのに、どこかで狂いが生じてるんですね。何をやっても何か違うことをやっちゃうってあるじゃないですか、私たち。まあ、心理的な傷とかね、トラウマとかさ、 PTS っていうのはいろんなかあって、まあ、いわば霊的に障害者なんですよ、私たちはですね。どこかで、まあ、だから物理的に障害を受けてる人もいると思うんですけれども、それだけじゃなくて心理的な障害もあるけれども、そもそも霊的に障害者なんですよ。で、そこを回復してくださるのがイエス様で、で、それを今現在もキリスト者には聖霊の働きによって聖化と呼ばれますけれども、清めてくださることによってこの回復していくんですよね。まあ、先週のメッセージ私もビデオで聞きましたけれども、見ましたけれども、許すということですね、そして怒ら、この復讐するとか怒るとかっていうんじゃなくて、許すっていうのはこれ神の形なんですよね。それがこう回復していくわけですね。だって普通の文化だったらの、ね、恨みの文化だから、恨めしやの文化じゃないですか、日本は。いつまでもその人のことをじくじく思っているって。けれども恵みによって生きていくっていうのがこの神の形で、これ変えられていくわけですよね。まあ、これ一つの例ですけれども、いろんな罪について私たちは損なわれているので、傷を受けているので、それが癒されて回復していく、これも救いであります。でね、パウロが次にね、この本文戻りますよ、驚く発言をしました。私はその罪人の頭ですって言ってるんです。すごいっすよ。罪人の頭って言ったら、そりゃ何かのね、ギャングか、一番ドンの人みたいに聞こえるじゃないですか、罪人の頭って。で、パウロはバッチグーの宗教者ですよ、ね、で、もう律法という細かいのも全部守った人ですよ。頭超いい人ですよ。ガマリエルの下で律法の教育受けたんだから。何言ってんのって。でも一章の11節を見てくださいですね。ここで verse 11、祝福に満ちた神の栄光の福音によればの後で、この罪人の頭って言って、栄光の福音、神の栄光に照らされると、今まで義と思われていた人も正しいとみなされていた人も、もうダメだ、私はもうとんでもない罪人だと、もう私は終わった、災いだと、そうなるわけですね。で、パウロがこれを経験しました。で、今テモテが問題に思っても辛くなっているんですね。この、テモテ、教会で牧会している中で違った教えを持ち込んでいる者たちがいて、それが律法によって正しくなれるようにという、律法の行いによる義を、まあ、唱えていた律法主義だったんですよ。で、ね、律法について言うんだったらね、俺経験者だよと、パウロ第一人者で非の打ち所がなかったんですから。フィリピの3章の6節に、フィリピアンズ3:6、律法による義については非難されるところがないものだったんですよ。 めちゃめちゃすごかった。で、キリストの、でもね、同時に彼はキリストの弟子を猛烈に迫害したんです。神に仕えると、仕え、それによって神に仕えてると思っていたんです。正しい人であればそんなことします？彼、人も殺した、殺してますね。キリスト者を死に追い込んでます。あるいは実際に手を出したか、どっちかですね。いずれにしても賛成の票を入れてますから、人をたくさん殺してる殺人者ですよ。なんでこんなに火の打ちどころのない人ができたのか。あのイスラムの過激派の人たちのことを考えたらすごく分かりやすいと思いますね。あの人たち極悪人じゃないですよ。忠実にコーランに従ってるんです。ちょっと生半可に信じてるから善良に生きられるムスリムの人たち多いんですけど、本気でそこで書かれてることを信じていたら、今その人がここに来たらですね、私たち全員殺されます。銃乱射で、あるいは首切られますね。まず私がね、もうこうやってジョキって切られますよ。首転がって、あのほらテレビで見る、テレビっていうか映像で見るでしょ。それはコーランにそう書かれてるからです。経典の民を殺しなさいと。経典の民というのはイスラム教徒にとってはユダヤ教徒とキリスト教徒ですから、殺しなさいってはっきり書いてます。なので本当に忠実に行っていく、神に仕えていると思っている人、自分の義を立てていこうと努力している人こそ、こそって言ったら違うね、が皮肉にもひどいことをし得るわけなんです。で、罪ってすごい根深いんですよね。で、そのパウロにイエス様が現れて、栄光の姿、このまばゆいばかりの光に照らされて、栄光の福音が来てるわけですよ。イエス様が来て、自分が目が見えなくなったわけなんです。その光によって自分のしている罪が明らかですが、イエス様はサウロ、サウロ、その時サウロっていう名前ですね、サウル、サウル、どうして私を迫害するのか。で、この全てのことを明らかにされるっていう、この真理を知っていたのは皮肉にもユダヤ人以上にサマリア人でした。サマリアの女がそうでしょう。しかもね、不死だらと思われる、まあ、事実不死らだったんですけども、女がちゃんと分かってました。ヨハネの4章の25節で、 John 4:26、 私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょうと。それでパウロは悟ったんです。自分は律法を守り行って非難されるところのないものだったんですけども、それは律法の読み間違いで正しい解釈を行っていなかった。殺すなというのは、実は心で人を憎んでたらそれも殺すことに行わないという解釈を彼は知らなかったんです。イエス様はそれを律法をこの聖スピリット本質のところまで解き明かしてくださって、兄弟をバーカって言ったものはもう最高法院ですね、神のこの最後の審判で裁かれて火に投げ込まれるということをおっしゃられましたけれども、律法というのはそうやってこの字義的な、この文字、字面でだけではなくて、その言葉の背後にあるこの姿勢ですね、心の姿勢も含まれることを知って、それでいかに罪深いかがこの分かった、戒めにある神の清さが明らかにされて、極度に罪深いことが分かり、こう言ったんですね。ローマの7章の24節で、Romans 7:24、 私は本当に惨めな人間です、誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうかと。これで罪人の頭って自分で言っているんですよ。私たち祈り求めていきたいですね。福音には神の恵みが満ち溢れています。そこには神の祝福と栄光が現れています。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものなのですと。 で、これが知ることができるのは本当に私たちがへりくだって主の名を呼び求めて御顔を求めていって、その中で主が御霊を注いでくださいます。最も清く見えるような時、最も大きな罪を犯している、まあ、多くの場合は高ぶりとかうぬぼれとか人を恐れるとかなんですね。今実は今の言葉原稿になくて何を思い出しているかって言ったら、イスラエル行った時にあのアズベリー大学のリバイバル、そのきっかけになった説教をしてくれた人が いたんですよ。そこに挨拶をしました。そして祈ってくれました。で、彼が最後のスピーカーだったんです。そこにはもうイスラエルの国会議員とか偉い人たちもたくさんいます。彼はひざまずかせて、あるいはもうこうべたれて祈っていきましょうと、そういう人たちに言ったんです。そしてまず彼が自分の悔い改めをしていきました。 I confess my pride、 私は自分が高ぶっていることを告白します。 I confess my fear of man、 私は人を恐れていることを告白します。で、そう自分の罪をこう言っていったんです。まあ、そこの言葉で最も清く見えるときに、そういう罪を犯している、私は罪人の頭だ、しかしその罪人 を救うためにキリストが神に反逆している世に来られました。これは真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。いろんな情報が入ってくるでしょう。で、身近なクリスチャンでさえがちょっと妥協してるクリスチャンが余計なことを言ってくるでしょう。しかし受け入れるに値する真実な言葉ですよ。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございます。あなたが私たちの心をよく知っておられて、その邪悪さ、根深さ、自分自身さえ分かってないこの深いところも全部知って、その醜い部分、先ほど見た大陰譜のような非常に醜い部分も全部見通しておられて、なおかつそれでも諦めなかった、しかも犠牲を払って尻拭いまでしてくださった、キリストイエスは罪人を救うために世に来られた、ありがとうございます。私たちがそこの恵みに立っていることをありがとうございます。そしてそのように恵みによって救われた者たちをこのようにして、あなたは呼んでくださって、集めてくださって、共にこの素晴らしさを味わうようにしていることを本当に感謝いたします。主よ、私たちがフェイクになっていることをお許しください。この偽善者であることをお許しください。何か自分で繕わないとあなたの前に出れないなんていう、これこそがあなたが悲しまれる偽りなのに、それを受け入れてしまっていることをお許しください。それを捨てます。そして本当にあなたの救いを喜びたいと願います。本当にこの中に生きてって、そして全部を明け渡して、そしてイエス様にどんなことがあっても従っていきます。もちろん自分では到底できません。ペテロのようにそう言いながら、舌の根が乾かぬうちにイエスを知らないというような罪深いものです。しかしあなたの憐れみがあります。聖霊の力があります。私たちが、それに頼っていきながら、十字架に自分をつけて否んでイエス様にならついていきたいと願います。主よ、そういうあなたであることを感謝して、今まで犯し続けているこのフェイクで生きてきたものを今捨てます。そして今までそうやってきたのに諦めなかった神様、あなたを感謝いたします。ありがとうございます。どうぞこれからも共にいてください。そしてあなたがその恵みの栄光を私たちを通して表してくださいますように。 イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
窓を閉めていただきます。